FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからはビブレハンナリスタイル、毎日の暮らしをハンナリと彩る話題をお届けしてまいります。ということで今日もお越しいただきました、着物のお手入れ師の森本圭一さんです。森本さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
あの森本さん、はい、私ね、フェイスブックで、はい、森本さんのフェイスブックで、はい、お家の家紋が本当に綺麗にね、完成しているお写真をちょっと拝見したんですけれども、
はい、ご覧くださったんですか。
はい、
ありがとうございます。
すっごく
やっとついたんですよ。
ねえ、はい、またあの家紋ももちろんなんですけれども、はいはい、そのお家のあの正面のお写真も一緒に。
でもまだ完成じゃないんですよ。まだまだこれからまた。
そうなんですか。
はい、また窓枠のところにね、
はい、
格子の窓がはまったり、
はい、
また下もまだあのもう少し手を加えなければならないことがありますので。
あ、そうなんですね。
もう少しで完成ですけど。
うわ、はい、楽しみですね、
はいはい、ありがとうございます。
ね、いやでもあの立派な家紋ですよね。
まあね、ああいうな作品をね、家の抜く先につけるってまさか思ってもいなかったので。いや、
ね、
あのつける予定だったんですけども、それが息子がね、
はい、
日美展で賞を取ると思ってなかったのでね。
すごいですよね、はい、で実際にその家紋はあの皆さんの目の前で展示されていた。
ああ、そうです、そうです、
ね、
はい、それが今度は我が家にね、はい、来てもらえれば、
はい、
あのご覧いただけますので、
ね、
またまたどうぞいらしてください。
ちょっと私も見に行かせていただいていいでしょうか。
はい、
どうぞ。楽しみにしておきます、
はい、どうぞお待ちしております。
ね、いや、あの家紋のお話もね、ちょっといろいろ聞きたいんですけれども、はいはい、今日はまだまだお着物のお話が ね、 ね、
着物がまだね、
はい、そうなんですよ、はい、今日はどこから。
前回までは江戸中期だったので、はい、今日は江戸後期の話をします。
はい、はい、お願いします。
江戸中期結構ね、シャタ禁止令、贅沢はダメだということで、桃山時代から伝わってきた、すり箔絞りとか、縫いとかね、刺繍とかが贅沢ということで、それで、まあ友禅技法が生まれたという話もしました、
はい、
だからこれはいけない、あれはいけないという中から生まれたのが友禅技法ですからね、
はい、
でそれも他にもいろいろあるんですよ。禁止されたがために人が逃げ道を作って、それがね今に至っているというのが、例えば、うん、絞りなんかでもね、
はい、
ひった絞りって、まあ、一般に言うんですけども、
はい、
四角い正方形の中にまた正方形があって、それが小さい絞りね、
はい、
鹿の、小鹿の背中に文様に似てるから、鹿の子文様とも言いますし、また、絞っていくという、目結文様とも言います。
はい、
正方形の中の正方形が、それが小さいのがずっと集まって、まあ、絞り、総絞りっていうのは大体そういうようなことなんですよ。で、それを、絞りが禁止になったということで、それを、今で言う、プリントですよね。
はい、
型を彫りまして、そこに上から、染料で、刷毛で刷り込むという、刷りびったって言うんですけどね。
刷りびった。
で、それも今でもちゃんと、行われてますので、もう江戸時代から刷りびったはありまして、今でも、普通に、文様としてね、定着してますので、それもね、本当の絞りが禁止だからというふうなことで、人々がそういうふうに逃げていった。だから文様は今でも生きてるわけなんですよ、はい、もちろん絞りも今でもやりますけどね、
はい、
まあ、そういうな制約の中から生まれたのが、そういったすりびった絞りをプリント化したということでね。まあ、江戸の後期は結構ね、そういった贅沢禁止令の繰り返した中から生まれていったことが結構ありまして、華やかさがどんどんなくなっていきますね、江戸後期はね。だからそれまではものすごい華やかだった着物ですけども、はい、どんどん地味になっていきます。それは模様を見せよう見せようとしない。うん、だから全面文様が禁止だから、
はい、
文様が下半分下がってきて腰高が文様になったという前回の話。また江戸の後期はもっともっと下がってきて裾文様、左右対称に裾文様になったりとかね。またその文様が裏へ移行していきます、
はい、
裏文様と言いますね、そういったことで地味になるというのがこう生きみたいなね、そういうな生きさに変わっていく。
なるほど。
だからはい、
地味とおっしゃるんですけれども、
はい、
模様の位置が変わっていって、それを目立たないようにしているだけで、
そうです、そうです、
構
だから、うん、あの隠れたおしゃれとか
ね
でそれと遠目から見て、
はい、
あの無地に見えるけども近くへ行ったら結構細かい文様が型で彫ってたりとかで、だからそれをあの古文、江戸古文って言うんですけどね、
はい、
あの点々で表したサメ古文とか言うんですけどね、
はい、
そういったのとか、それと細かい縞文様とかね、あのかすれであるとか、
はい、
遠目から見たら無地、私はもう贅沢してませんということで、うん、でもそばへいるともの実はものすごい別の意味の贅沢だったとかね
あ
そういったことで江戸の人たちはおしゃれを楽しんでたという。だから今までみたいなその江戸の中期までのような華やかさはないけども、うん、また違う意味でね、
隠れ
これが粋なんだというふうに粋さを誇っていったのが江戸後期なんですよ。
なるほど。
面白い記録がありましてね、
何ですか、
はい、寛政12年1800年に裏文様が流行ったり、
はい、
先ほど申しました江戸妻文様、裾に、
うんうん、
あの模様が少しあの低いところにね、裾文様が流行っていったりとか、
はい、
で京和2年1809年には、
はい、
女性の髪飾りにちりめんの生地をつけるなとかね、割と細かいなんか制約があるんですよ。
細かいですね、はい、
本当に。で、文化時代、文化6年には裏文様とか、
はい、
裏地が黒になったりとかも流行しますし、
裏地が黒、
はい、
ほ
う、裏地が黒ですね、そういったこともあの流行りだしたという記録があります、
うん、
で面白いことに 長襦袢が流行ということも記録されてるんですよ。
長襦袢ってあの今皆さん着ますよね。
そうそうそう、 今主流の長襦袢が、
はい、
まあ、その頃から流行になったと、ということは上と下と分かれてたんですね。上今でいう半襦袢と、下は、
はい、
あの裾よけ裾回しって言うんですけども、
はい、
それが裾回しが京都大阪から始まるんですけども、江戸へ行けばあの蹴出し、あの蹴り出すという漢字を書くんですけどね、
はい、
蹴ると出ると、
出る、
あの蹴出しというふうに江戸では言いますね。
そうなんですね、はい、あのなんて言うんでしょう、その先ほどおっしゃったようなその裾よけ、
はいはいはい、
裾よけは私も聞いたことあるんですけど、
はい、
蹴出しは初めて聞きました。
そうなんですか、
はい、
美空ひばりさんの歌でここで歌いませんけども
歌に出てくるんですか、その蹴出しという言葉が。
あるでしょ、乱れ髪で髪の乱れに手をやれば赤い蹴出しが風に舞うとかあるじゃないですか、
はい、きっとそれ今この言葉を聞かなかったらあの髪の毛の何かかしらぐらいしか思わなかったと思います、はいはい、
なるほどね、
そうなんですね、そこにもちゃんと蹴出しという言葉が入ってるんですね。
そうですね、はい、それとあの文化11年1814年にですね、
はい、
あの同じくあの女性の抜っ蹴りが流行ってあるんですよ。そういうことも記録されてます。今抜っ蹴りが普通なんですけども、
はい、
そもそも抜っ蹴りというのは江戸の元禄時代に、あの日本髪の後ろのタポが大きくすれ出てきたから、
はい、
あの襟が触らないように後ろに抜き出したのが初めですけども、それもね、大きく抜いたり小さく抜いたりが流行が多分繰り返してたんでしょうね。
へ、
うん、改めてその文化11年に女性の抜き取りが流行というふうに記録がありますからね、
は
い、それとあの掛け襟が、
はい、
あの 黒の掛け襟が実はもっと前からあったんですけども、文化時代に掛け襟が、まあ、庶民の間では一般化しております。
あの掛け襟って、要は襟元に、
そうですそうです、
襟をかける、
よく時代劇の中に庶民の女性がね、
はい、
粋な姉さんたちが黒の襟つけてる、はい、あれなんですよ。あれが例えば髪の瓶油がついても目立ちにくいとかね、
そういうことなん
で、多分その一般の人たちは古着を買ってたからね、
はい、
古着がまあ普通だったんですよ。
うーん、
今でいうもうエコですよね。
はい、
古着と言い方はまあちょっと好ましくないかもしれませんけども、
仕立て直したりして、
そうそう、まあ、着物というのはあの使い回しができるようにということで、それで、まあ、一般の人たちは古着を買うのが普通みたいな、よほどのね、あの裕福な方でない限りはあつらえたり自分の着物を作れなかったということだと思います。一般の方はだいたい古着を買ってた、だから先の着物の襟が汚れてたりとかいうことでも、黒の掛け襟が流行ってれば、
はい、
つければもう見えなくなりますからね。
なるほど。
でもそれも取っかえ引っかえ、あの掛け襟は自分で外したり取っかえ引っかえで、本縫いじゃない、あのきっちり縫わないという一時的に掛けるという意味なんですよ、掛け襟というのは。
あ、はい、じゃあその、まあ、汚れを防ぐためというか、そういうためでもあったんですね。です
だから一時的にその汚れを隠すということですよね、はい、それが掛け襟の起こりなんですよ。だから今の着物の掛け襟は本来ならば江戸時代からは、江戸時代もともとは半襟という言い方をしてましたからね、
はい、
地襟の半分の長さで取ったから半襟なんですよ。だから本来は半襟という言い方だったんですけどね。だから多分その黒の出襟が流行りだしたことから、あれを掛け襟というふうに言い出したと思われますね。
へ、
それが今の共生地になっても掛け襟という言い方は未だに残っているということだと思います。
いうことなんですね、はい、なんかもうあのパー着物のね、そのパーツパーツに関しても、はい、森本さん詳しくってすごいです。
普段からね、はい、これは何だろうなっていう疑問がいつもあるからね、それがなんかの江戸時代の資料に当たった時に、あ、これだこれだっていう風にね、自分の中でこうこれが解決かなっていう風に思ってしまうという。
はあ、すごいですね。
だから普段からね疑問を感じてないと、そういった答えに行き着かないですね。
そうですね、
はい、
もう反省です。もう着物を見たら、あ、これが着物なんだ、うん、綺麗だなで終わっちゃうんですよね。
いやいや、それはそれでいいんですけどね。それはいいんですけども、
いや
ね、でもこれこの言い方本当にこれでいいのかなとか、ちょっと不自然だなとかいうのが頭に引っかかるんですよね。それがずっと頭の隅に残ってて、うん、江戸時代のなんか文献とかになんか資料に行き当たった時に、あ、これが答えかなっていうふうになりますね。
なるほど、すごいな。いや、なんだかもう聞き出すとわからないなりにももっともっと気になってくるんですけれども、いや、もうね、あっという間に時間が来てしまって。
もう時間ですね。
そうなんですよ。でも、あの、3月は森本さんには31日火曜日、
はい、
3月の最終日ですね、31日の火曜日にもご出演いただく予定ですので、
はい、そうですね、はい、わかりました、
はい、ぜひこの時にもまた続いて、はい、今度はいつ頃のお話を。
あ、そしたらね、一応今日は江戸末期までなので、
はい、
明治からの着物ということで、これがまた大きく変わるんですよ、
はい
はい、そのお話をしましょうか。明治から、
明治というとすごくなんとなくだんだん近づいてきた気が。
そうです、そうです、
ねえ、
はいはい、
そっか、
まあ、明治以降の着物はね、今実際でもやっぱり我々でもやっぱり手で触ったり見たりね、お直しなんかもやっぱり来ますからね、明治の着物ぐらいだったら。
へ、は
い、だからもう自分でもね、はい、補正とか お手入れて触ったりもしてますので、あの、結構自分の仕事としてお話できると思いますよ、
はい、わ、ちょっと楽しみですね、はい、ここからまたさらに森本さんの世界が広がっていく感じですね。はい、わ、楽しみです、
はい、
ねえ、あ、そしてですね、今ね、森本さんがあのちらっと私に見せてくださったものがあるんですけれども、あの、ちょうどこの今日お話しいただいた時代に、あの、まあ、粋なね、模様が流行ったり、粋なそのおしゃれを楽しんでいたっていうところで、
でね、
なんか、日本手ぬぐいのね、
そうですね、
これはね、文
化9年から流行ったね、
ええ、
石川團十郎という歌舞伎役者が広めたという構わぬという文様なんですよ。
構わぬ、
構わぬですね、
構わぬ、あのね、これちょっとあのリスナーの皆さんにもご自身でちょっと ネット検索できる状況だったら見ていただきたいんですが、はい、構わぬってあの検索していただいたら、はい、構わぬ模様ですね、
う
ん、
そうそうそう、
構わぬ模様で検索していただいたら出てきますよ、
はいはい、ひらがなで構わぬ、
はい、構わぬ
模様、
模様ですね、
で検索したらこれが出てきます。
あの、釜の絵と丸、あの、丸×の丸ですね、そしてひらがなのぬ、ね、
そうそうそうそう、
はい、
でこれに対して構いますという文様もあるんですよ。
構います文様、
構います、
面白いですよ、うん、これも
構と糸、
はい、
マスの絵ですね。
あ、イはあの古いイですよ ね、 でマスの絵が書いてあって、
はいはい、
その日本手ぬぐい、
はい、
こんなね、あの、粋な面白いっていうんでしょうか、うん、あのね、これダジャレなんですよね。
そうです、この江戸時代のね、
はい、
この後期というのはやっぱりこういうな、粋と同じようにシャレ言葉ね、シャレとかこういうお遊びの言葉、また絵とか文字が結構流行ったんですよ、う
ん、いやでも実際これが日本手ぬぐいとしてあるっていうのもなかなかすごいですよね、はい、
そうですね、
ねえ、いやでもまたこういうちょっとあの余談もね、 この次回、はい、3月31日もしていただきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください、はい、今日は着物のお手入れ師の森本圭一さんにお越しいただきました。森本さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また次回31日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
この時間は北大路ビブレの協力でお送りしました。